台風 FM 一枠をお届けしています。ナビゲーターの諸見里杉子です。この時間の一枠はですね、4月に子どもシェルターというものを開所しようと今、準備をなさっている方々がいます。詳しいお話を伺っていきたいと思います。美ら島法律事務所弁護士の横江隆さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。子どもシェルター、
はい、
どういうものなんですか。
はい、虐待や非行や貧困等で、家庭に、居場所がない、安心して生活できないといった、特に10代後半の、中学生卒業してくらいから、20歳ぐらいのそういった子どもたちに、安心安全の場所を提供すると、そういった場所でございます。
10代後半の子っていうふうに今出てきましたけれど、こう年齢がだいたいこれぐらいというふうに今限定しているのは何か理由があるんですか。
で、10代の、若い子、年齢が低めの子というのは、問題抱えた子どもというのは児童相談所というところで、対応していただけるんですけども、ちょっと年齢が高めになってしまうと、特に18歳以上はもう児童相談所も対応できない、また18歳が近くなる子どもも児童相談所は対応しにくいという、制度になっておりまして、その制度や法律の狭間にちょっと落ち込んでしまっているのが10代後半、そういった子どもたちになっているんですね。
で、今回は特に女の子、女子っていうことですね。
はい、男の子でも もちろん必要なんですけども、まずちょっとスクールにあたって女の子から先にというのがありまして、それはどうしても、女の子の方が性的な被害に遭いやすかったりとか、夜のお世話に巻き込まれてしまったりとか、よりちょっと精神的に深刻な問題を抱えてしまうのが、女の子なので、まずは女の子のシェルターを作りたいと、そういうふうに思ってます。
今その子どもシェルターって一体どういうものなの、っていうところの概略を教えていただいたんですけれども、子どもシェルター沖縄ということで、沖縄でもこれ必要よねっていうふうになったのは、何かやはりこうきっかけってあるんですか。
そうですね。で、我々弁護士がですね、そういった子どもに関わるというのは、非行や虐待といった、よりその深刻な問題を抱えた子どもたちと、接するということが多いんですけども、そういった中でどうしても、家庭に返せればいいけども家庭に返しきれない、で児童相談所等でも対応しきれない、そういった子どもたちを数多く見てまいりまして、その子のため、そういった子どもたちのために何とかしたいと、そういう思いで設立を解消というふうに考えています。
なんかね、家庭に返したいけれども、返せないんじゃないかっていう状況があったりするわけですね。
そうですね、本来やっぱり子どもというのは家庭が、一番であるのは間違いないんですけども、どうしても今、貧困、それだけではないですけども、そういったものを背景としたなかなかちょっと家庭の中で子どもを育ちきれないといった子どもたちがやっぱり増えてるなという感じはしますね。
本来ならば本当にこう、絆を育む場所が家庭だと思うんですけれども、それがうまくいっていないところも現状としてあったりするということなんですね。さて、その子どもシェルター沖縄なんですが、4月開所を目指して現在準備中ということなんですが、じゃ子どもシェルター沖縄、だいたい対象になる子が、絞ってきたんですけれども、どんなことをするところなんですか。
まずやはり安心安全な居場所を提供すると。で、衣食住ですね、温かいご飯も一緒に、スタッフや等と一緒に食べていくというところです。で、やはり弁護士がこう中心となっているというのが一つは、一人一人の子どもに必ず弁護士をつけてですね、親権者保護者の方々の調整だったりとか、必要な法的な手続きを取ったりとか、で、またその弁護士だけではやっぱり十分ではないので、医療や心理や教育やさまざまな機関の方々と連携をしてですね、子どもの支援に当たっていくと、そういったものでございます。
支援というふうにお話しなさってますけれども、具体的にはどんなことなんでしょうか。
はい、子どもそれぞれの子どものニーズに合わせてということなので、一人一人の子どもによって、ケースは違うとは思うんですけども、まずは安心して休んでもらおうと、いろいろ傷を抱えた子どもたちに落ち着いた生活をしてもらいたい、でそこからさらにじゃあ自立につなげていくというところで、例えば就職できるように就業の訓練してもらったりとか、学習の支援したりとか、そういった子どもに合わせた自立を促していくというところですね。
でこう驚いたのが、子ども一人に対してちゃんと弁護士がついてっていうことでしたけれども、やっぱりその18歳未満とかだとまだ未成年っていう感じが強いですよね。
どうしてもですね、やっぱり親権者、まあ、未成年、二十歳未満でしたら親権者、まあ、保護者の方がですね、親権という権利を持ってますので、でその親権者の方がどうしてもちょっと適切ではないという場合に、その親権者との関係がやっぱり問題になるので、そういったところをですね、弁護士が法的にきちんと対応していこうというふうに考えています。
子供がね、こういうことをしたいって言っても、はい、あなたまだ未成年じゃないの、っていう一言がやっぱり怖いなって気もするんですよね。
そうですね。なので、まあ、このシェルターをやっていくにあたって、一番やっぱり子供を中心としたいと、子供の意思、子供のためにというところですので、子供の自立を支えるための子供の自己決定、子供の意思というのを大切にしたいなというふうに考えています。
このシェルターに来る子どもたちっていうんでしょうか、どういったところからこのシェルターにたどり着いたりするというふうに、
はい、
思いますか。
はい、まあ、一番はもう児童相談所です。児童相談所でその子どもの相談等が行ったときに、児童相談所から、まあ、シェルターにつないでいただくと。でただ、まあ、それだけじゃなくて、まあ、子どもに関わるようなさまざまな本当に機関、警察だったりとか学校だったりとか、地域、各地域の方だったりとか、子どもに携わっているさまざまな支援機関の方々、そういった方々からシェルターが必要だろうということであればですね、ぜひつないでいただきたいなというふうに思ってます。
じゃあその入り口っていうんでしょうかね、もう本当にさまざまなところが想定されるわけですね。
そうですね、はい。
この子どもシェルター沖縄ってどこに今準備なさってるんですか。
はい、それがですね、申し上げられないですね。で非公開と、場所は非公開となっております。でやはりシェルターというのは緊急避難先でございますので、まあ、本当に安心安全な場所を確保したい、子どもたちの安全確保というのが第一ですので、場所はちょっと申し上げられないです。
でもこれってDV のケースも一緒ですよね。
そうですね、はい。大体まあシェルターと位置づけであれば、まあ、場所は非公開というのが一般的かなというふうに思います。
ただもしかしたら今ラジオを聞いているかもしれない子どもたち、対象になる子どもたちにしてみると、はいはい、ここは知らされないんだっていうのが今ね、分かってもらえるといいですね。
そうですね、はい。絶対その本当にまずは子どもの安全を確保したいというところなので、来ていただければそこで安心できる場所を提供できますので、はい。
で今準備活動中ということなんですけれども、はい、今までこういうふうにしてですね、活動なさってて感じていることであったり、なかなかこれは難しいというふうに思っている課題があるかと思うんですけれど、
はい、そうですね、やはりこういった施設を運営していくというのは、まずお金が、必要になっております。で行政からの措置費といって、行政からいただけるお金もあるんですけれども、どうしてもそれだけは足りないというところがございますので、資金的な援助をですね、ぜひお願いしたいというふうに思っております。
年間、そうですね、やっぱりスタッフが関わったりとか、はい、いっぱいあるわけですよね、はい、どれぐらいかかるものなんですか。
およそ大体2000万ぐらいの、お金が必要になっておりまして、で、行政からいただけるのが、大体1600万ぐらいというふうに今考えてますね。その足りない分の400万というのがですね、どうしても今足りないというところなので、会費になっていただいて、会費だったりとか、はいはい、寄付をですね、はい、ぜひともお願いしたいというふうに思います。
ね、あとは備品ですとか、はい、食べ物ですね、はい、例えば農家さんなんかがちょっと、ね、ついてくれるとありがたかったりしますよね。はい、
もう設備、備品、家具でも何でも、であとは食料ですね、物品等、日用品等ですね、何でも構わないので、ぜひご支援いただけるとありがたいなと思います。
そこで避難して一定期間、今受け入れた、はい、今回は女の子が対象ですけれども、はい、女の子たちが暮らすわけですよね。
そうですね、はい。
そのための、設備であったり、はい、何か手助けが必要ということですね。
そうですね、
はい、あとボランティア、スタッフ、はい、っていうことですけれど、
スタッフだけではどうしてもちょっと24時間必ず誰かいなければならないので、正規のスタッフだけではちょっと回しきれないので、その人手を補っていただくという意味でも、ボランティアの方っていうのが必ず必要になってきますので、そのボランティアの協力というのはぜひお願いしたいなと思ってます。
ボランティアといっても、どんなことができるんでしょう
か。はい、まずは普通にその子どもと接して、食事を作ってあげたりとか、家にいて身の回りの世話してもらうということが一つですね。あとはもうその例えばもう勉強教えられますとか、英語教えられますとか、一緒に歌を歌いますとかですね、はいはい、レクリエーション活動、陶芸できますとか、そういった本当に子どもが何かしたいなという時にそれを付き添っていただけるような方、本当にさまざまだと思うので、 何か子どもたちのためにこんなことできますよということがあれば、ぜひぜひご協力していただきたいなと思います。
本当にじゃあ何かやりたい、でもその、ね、お金で支援することもできるけれども、はい、何か自分も関わりたいというときはもうそれは何でもっていう感じですね。
本当にそうですね。子どもたちのためにこんなことができますよっていうのがあれば、選択肢がいろいろあれば子どもにとってもいろんな選択肢っていうのは広がるかと思うので、それぞれの分野で何かできこんなことがありますよってことがあればぜひお伝えいただきたいなと思います。
もう今日ね、横江さんに来ていただいてどんな方がこの運営に携わってるのかなと思ったんですけど、弁護士さんがっていうのでやっぱりすごく安心感をですね
私ありがとうございます
感じたんですけれども、昔からこういうことって必要だなっていうふうにお考えになってたんですか？
そうですね、僕は弁護士になってから子どもの問題、非行や虐待の問題にずっと携わってきてですね、いつかやっぱりこういったのを作りたいと。でただ本来やっぱりない方がいい、こういったものがなくてもこういった場所に来ない、こういった場所に落ち込むような子どもがない社会というのを本当は目指していきたいなと。ただ今現実的に必要としている子どもがいるので、まずやっぱりきちんと作って支援していきたいと今考えています。
さあ、まあ、4月開始を目指してですね、現在準備中という子どもシェルター沖縄なんですが、ぜひ皆さんやっぱりいつかはね、社会に出て私たちと一緒に社会を支える仲間になる子どもたちですので、ぜひ関心を持っていただいてですね、何か応援できるんじゃないかと思っている方は、はい、行動に移していただけるといいなというふうに思います。はい、で3月に、子どもシェルター沖縄設立記念シンポジウム、
はい、
予定なさっているんですね。はい、子どもシェルターが目指すもの、子どもたちが未来に向かって輝きを取り戻す場所でありたいと題してシンポジウムが行われます。3月6日日曜日午後2時から4時30分沖縄県男女共同参画センターティルルでの開催となりますが、じゃあここでじゃあ、はい、まあ、子どもシェルター沖縄が何を目指してなぜ設立しようとしているのかというようなお話も、はいはい、
そうですね、今申し上げたようなことをですね、整理してぜひ多くの方にシェルターの存在必要性というのを知っていただきたい、また協力をしていただきたいと思いますので、そういったものを知っていただく機会にしたいと思っています。
基調講演を、坪井節子さん、
はい、この方はですね、東京の弁護士なんですけども、まあ、子どもシェルターというのは沖縄だけでなくて全国でですね、まあ、十数箇所もすでにあるんですけども、東京で初めて子どもシェルターを作った弁護士の方で、シェルターについての熱い思いをですね、語っていただきたいと思っています。
そうですね、まあ、これまでの活動のことであったり、はい、そこから見えてくるもの、解決したこと、まだ課題としてあること、はい、いろいろこう知ることができるのではないかなと思います。そして、パネルディスカッションも予定なさっているんですね。
はい、はい、中央児童相談所沖縄のですね、児童相談所の所長さんと、まあ、実際あと子どもシェルターを、東京のシェルターを使って巣立った、まあ、当事者の方にですね、
はい、
シェルターで、どういった状況でシェルターを使ってですね、本当によかったのかどうかとかですね、いろんな経験談を語っていただこうと、あとは、まあ、沖縄の子どもシェルターの理事からですね、ご報告させていただこうと思っています。はい、
子どもシェルターが目指すもの、3月6日日曜日午後2時から4時30分まで沖縄県男女共同参画センターティルルで開催いたします。入場無料。
あ、そうですね、はい、無料で、はい、事前申し込みも必要ないので、はい、当日ぜひ来ていただければと思います。
はい、詳しくは子どもシェルター沖縄事務局までお問い合わせください。電話番号が 098-836-6363 836-6363 となっています。今回のシンポジウムでどういったことを期待なさってますか？
はい、まずやはりこの子どもシェルターというのまだまだちょっとやっぱり知られてないというかですね、これから作るものなので、ご存じない方がたくさんいらっしゃるかと思うので、まず知っていただきたいと。そしてやはりその居場所を失った子どもたちというのが実際何が必要なのかで、そういった子どもたちをなくすために実際何をしたらいいのか、どうしたらいいのかというのを多くの方々、大人それぞれに皆さんに考えていただく、そして行動していただく、その一つのきっかけになればいいなというふうに考えています。
そうですね、目の前にいる子どもたちの問題、表面的なものだけではなくて、その背景にどんな問題が潜んでいるのということもいっぱいありますよね。
はい、そうですね、はい
はい、ぜひこれを機会にですね、またたくさんの方に関心を持っていただければなと思います。 まだ解消はしてなくて今準備中なんですよね。準備
中です。今真っ盛りのところで、いろいろ大変ですけども、はい、なんとか4月に解消したいと思ってますので、
ぜひ解消後にまたそれまでのことですとか、はい、これからのことをまた聞かせていただければなと思います、
は
い、
こちらこそ、はい、よろしくお願いします。
子どもシェルター沖縄について、美ら島法律事務所弁護士の横江隆さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。